Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織です。どうぞ今日もよろしくお願いします。1月ももう終わりですね。本当に早いですね。そしてね、今日はお隣、水戸のお隣のひたちなかで勝田マラソンが行われていましたということでね、もう私も何年も前はよくねこの中継をやってたんですよ。でまだ中継設備がね発達していない頃で、本当に大変なねマラソン中継となったんですけど、今最近はねちょっともう勝田の方はやらなくなっちゃったんですけど、いいですよね。知ってました皆さん、参加賞がね乾燥芋なんです勝田ですからね、乾燥芋が有名なところなんで、勝田マラソンの参加者は乾燥芋ということで、本当にこれね一躍昔乾燥芋、今でこそね乾燥芋干し芋はすごいですけど、まだまだ10年前はねみんなにみたいな感じに言われた頃もありましたね。でも本当に今なかなかね乾燥芋干し芋高級な品物になってしまって、地元にいる私たちでさえねなかなか口に入らない、手に入らないみたいなことも起きてますからね、ぜひひたちなかの乾燥芋美味しいんで食べてみてください。さあ、それじゃあね、今日のビームアンテナはお客様お見えになってますのでね、お客様と番組の方進めてまいりたいと思っております。それでは今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。
76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、茨城消防司令センターから小林さんにスタジオにお越しいただきました。小林さん、よろしくお願いいたします。
小林です、よろしくお願いします。
はい、今このご紹介させていただいた茨城消防司令センターっていうのは消防関係の司令をするところ。
はい、茨城県内の水戸市をはじめとする33の自治体からの119番通報を受けて、
うん、
消防車や救急車の出動指令を行う組織となっています。
今茨城県って言いましたけど、これ水戸市にあるんですけど、
はい、
水戸市にその茨城県のいろんなそういった電話が集約してかかってくるってことなんですか。
はい、これは自動でそれぞれ指定している33の市町村のところから固定電話でも携帯の電話でも119番通報をかけた時には、私どもの水戸市内にある茨城消防司令センターにつながるようになっています。
なんか119番とかねかけると近くの、
はい、
自分の管轄のそういった消防署につながってるんだとばっかり思ってたんですけど、
これまで茨城県では平成28年の5月までは、
はい、
各消防本部で119番通報を受けていたんですけれども、
はい、
やはり広域連携の強化の一つとして、うんうん、各消防本部と連携をして119番通報を受けるような施設の整備と、
はい、
そして人員体制の連携体制を構築したところなので、現在はそのような状況。茨城県内でいくと、
はい、
約200万人の人口をカバーしていて、人口カバー率でいくと現時点では7割程度をカバーしているという現状です。
こういったね司令センターみたくなっている県っていうのは、はい、茨城県以外にもあるんですか。
はい、今はやはり広域連携を全国的に進めていますので、
はい、
他の都道府県でも取り組まれているところはありますが、大変手前味噌で恐縮なんですけれども、茨城県ではその多くの消防本部、うん、そして多くの人口カバー率という部分ではかなり進んでいる方と言われていますので、
はい、
そういう意味では一番の強みっていうところでは、うん、大きな災害があった時にも県内の被害情報が 一目でわかる、一元化できる
ですよね、
はいはい、そういう意味では消防車や救急車、うん、これは私どもが運用管轄しているのが500台以上あります、
うん、へーすごい数、
は
い、
なので災害の状況に応じて一番最適な消防車や救急車、うん、さらには救助工作車やはしご車なども選んでいち早く出動させることができるかと思っています、うん、
じゃあたまたま今回ねこの災害があってちょっと大規模になる、はい、で水戸だけじゃあ救急車だったり消防車が足らないとなったら、はい、近隣のそういったところからも、はい、もう把握してらっしゃるので
近隣の出動状況も一目で分かりますの で、
じゃあちょっと足らないからじゃあこっちからっていうのもできるってことなんですね、
は
い、
かなり昔では、はい、各消防本部ごとにそういった業務を行っていましたので、うん、例えば周りの消防本部に電話をかけて、
はい、
例えば消防車が足んないんだけど応援できないか、うん、みたいなことを、まあ、ある意味、手探りというか、はいはい、アナログ的な対応になってましたが、はい、今はもう一つのモニターで全部一目で分かるようになってますので、うん、そういった調整もこれまで以上にですね迅速かつ的確に行われていると思っています
。すごいですね、まあ、本当にね47都道府県ある中でもまだこういった整備ができてない県もあることはあるんですよ、まだ
ね、そうですね、
ない方がまだ少ない、なんて言うん
だろう、このように茨城県のように多くの消防本部が加入して多くの人口をカバーしているっていうところはまだまだどちらかというと少ない方だとは思っています。
なんか今ねやはりこの特にこの冬場になって、はい、インフルエンザ、はい、風邪すごい消防の方々の、はい、もう稼働率っていうのか出動率が高いというお話をよく聞くんですけど、はい、実際この年末年始にかけていかがでしたか、
はい、令和6年はやはり14万件を超えるような119番通報を受けていましたが、
それ茨城ですよね、
はい、私ども茨城消防指令センター、
はい、すごい
12月やはり年末年始、はい、多かったんですけれども特に多かったのは12月30日、
は
あ、これは1日で671件の119番通報を受けて対応したっていう状況でした、
その指令センターで管轄できる救急車の台数って何台ぐらいなんですか。
すいません今手持ちで、うん、数はないんですけれどももうどの救急隊にもですね出動していただくようなもう本当に状況でした。
じゃあもう足らないですよね。
まあどうにかなんとかですね
なんとかできた
対応はさせていただきましたけれども、はい、本当にどの救急隊も全車が出動するぐらいの状況ではありました、
うん、なんかちょっとした別な県だと、はい、救急車間に合わなくて消防の方が来たなんていう話も伺うんですけど、はい、そういったこともあり得るんですか。
そうですね今やはり出動が多いという部分で、はい、皆様お住まいのご自宅119番通報をすると一番近くの消防署から救急車が来てくれるって思われるかと思いますが、
はいはいはい、思います。
例えば通報が多いと他のところに出動している場合があります、
はい、
そうするとやはり少し離れている救急隊が例えば現場に向かうっていう時に、うん、近くの消防隊が出動していなければまずはそこから消防車に出てもらって応急措置などを行う、こういうこともあり得ると思いますので、そういう意味ではお話を伺った、うん、119番通報して救急車要請したんだけど、うん、最初に消防車が来たんだって聞いたお話はそういうことが考えられるかなと思います。
先にその消防の方もいろいろそういった救急のことを分かってらっしゃるから、はい、その現場を見て判断して救急車が来るまでの間の応急処置とか、はい、そういうのもやってくださるっていうこともできるということなんですね、はい
は
い、
合わせて、うん、よく問い合わせたまに受けるんですけれども、119番通報で救急車を要請したんだけれども、うん、実際に家には救急車と消防車両方到着した、
あら
なんでですか、
火事じゃないんですよね、
はいはい、っていうご質問をいただいて、
はい、
お答えするんですけれども、今例えば私どもであれば例えば、2階や3階にお住まいで、動けないという通報を受けた場合には、うん、 通常救急隊というのは3名で構成していますので、救急隊3名では例えば上の階から1階に下ろしてくる、う
ん、はい、
これが例えば安全管理上ですね、万全を期するためには人を増やして対応しようっていう時には、うん、消防隊も一緒に出動してもらって、
はい、
消防隊にも搬送に加わっていただく、
うん、
こういったことを言葉で言うと今PA 連携って呼んでるんですけども、
はい、
消防車と救急車の連携した出動、こういったことも行っておりますので、
うん、
そういうことが考えられるんですよとお伝えしています。
やっぱり救急の方、消防の方っていうのはそういった救助活動もやってるから人を搬送したりとかっていうのは慣れてらっしゃいますよね、はい、高いところからとか。
で
そういうのお手を借りするお借りするって感じなんですね、
はい、で実際にですね、これは水戸市の取り組み一つご紹介しますが、
はい、
各消防本部でさまざまな対策を講じているかと思いますが、水戸市では消防隊にも救急の専門的な知識技術を持っている職員を必ず1名は配車乗せる、
うん、
そういった対策を行ってますので、
はい、
そういうところでですね、搬送や応急措置にも対処できるような対策を講じているところです、
うん、じゃあ消防署の方もね、火を消しに行ってもちょっと病気ちょっと調子悪そうな方がいたら、じゃあそれもちょっと見てくださるってこともできるということですね、
はい、これはもう消防職員としては、
はい、
火を消すこと、救急対応すること、
うん、
これは両方仕事でございますので、そういったところも日々訓練や研修を行っているところです。
はい、いや本当にね、皆さんこれ指令センターということは24時間体制で動いてらっしゃるんですよね、
はい、
今何名ぐらいいらっしゃるんですか。
今茨城消防指令センターでは、
はい、
60名ほどの職員で運用しておりますが、普段119番通報を受けている職員は常に最低16人を配置して119番通報に対応しているところです。
じゃあ皆さんで交代勤務でやなされてる、はい、ということなんですね、
はい、
いや全然ね知りませんでしたよ本当に。ですから皆さん119番をかけたら、
はい、
まずこの茨城指令センターに電話がつながるんだって、この茨城県内の方は思っていただいて、
はい、
他県の方もね、そういったものがどんどん今構築されてる、
全国共通で、
はい、
整備されていますので、
はい、
ご安心をいただいて、119番通報していただければと思います。
はい、
で一つ補足すると、
はい、
茨城県内の方、今までは各消防本部で地元で119番通報を受けてたので、
うん、
例えば遠くの方が水戸で受けてて大丈夫かなっていう
不安を
お持ちになるかと思いますが、
はいはい、
まず固定電話であれば場所が 100% 特定できる、
うん、
携帯電話でも電波の状況によって多少異なりますが、ある程度場所がもう地図上で特定できるような現状があります。
今 GPS ありますからね、
はい、で実際には通報をいただいた時には、うん、間違いがないように周囲の状況なども確認をさせていただいて、確実に出動指令をかけていますので、その点はご安心をいただければと。
わかりました。じゃあ聞きたいことがいっぱいいっぱいまだまだありますので、
はい、
また来週もですね、小林さんにお話を伺いたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。茨城消防指令センターの小林さんでした。さあ、それではここで一曲いってみましょう。ドラマ119エマージェンシーコールの主題歌となっております、羊文学で声です。どうぞ。
忘れられたらよかった、今も苦しいのは逃げ出す勇気もないからなの、わからないまま目を閉じた、たくさんの仮面罠に守るためにあるのか、答えは慣れない痛み、自分を守るため
Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか今年の冬は暖冬になりそうな感じです、なんかね。
そんな感じですね。なんか、この先の気温の予報を見てても12度とかね、13度とかって最高気温が出てますから。
そうですね。
あったかいなって感じです
ね。ですから、いや、このまま春に突入していってしまったら、また花の咲く季節がずれ込んできて、なんか大変な、桜が3月に満開とかなんかなりそうな気が
なるかもしれないですね。ね、あとね、花粉症の方がね、もう早くも
始まったっていう話、言ってますね。うん、ね、本当ですから、皆さん。
ね、ちょっと大変かもしれない。
気をつけていただきたいと思います。
はい、
はい、さあ、それではハムの方は一体どのような記事で今ね注目されてるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、1月の18日から、22日に掲載した記事を中心に注目されたものをちょっとご紹介したいと思います。はい、はい、まずですね、今年の8月に行われるハムフェア2025なんですが、一般入場料と、ブースの出店料、まあ、いわゆる駒代っていうんですか、
はい、
のですね、値上げが、発表になっていたんですけども、うん、これが撤回されたよっていうニュースがですね、今回すごく注目を集めました。
はいはいはいはい、
はい、今年はいろいろ告知が早くて、JAL のハムフェア の公式サイトもですね、もう去年のうちからオープンをしていたんですけども、その一般の入場料が今まで、まあ、2000円だったのが今年は3000円に値上げになるよと。
はい、
で、はい、それから出店者の皆さんの、まあ、出店料、出店者負担金っていうのも約 5% 値上げするよっていうことがアナウンスされたんですね。
うん、
はい、でところがですね、1月の8日の日に、JAL の理事の方が集まって第78回理事会っていうのを開いてですね、これの理事会報告がJAL ウェブに掲載になったんですけども、
はい、
これの、議題でですね、アマチュア無線フェスティバルハムフェア2025についてっていうのを、常務理事の方が提案したんですね。
うん、
でその内容はっていうとですね、これちょっと面白いんですよ。ハムフェアの実行計画と予算は今までは、ハムフェア実行委員会と事務局で決めていて、理事会では審議と承認をしてこなかったと。はい、で今年は一般、まあ、非会員の入場料を2000円から3000円値上げして、出店者の負担金も約 5% 値上げしてるするっていうことにしてるけど、これってどうなのっていうことを聞いてですね、
うん、
でそもそもハムフェアに JAL 本部が連盟分担金っていうのを支出してないのは、これは適切なの、
うんうんうんうん、
で去年はですね、JAL 本部はハムフェアに9万5000円しかお金を出していなかったらしいんですね。
うん、
で会場の全体の面積で考えると、 JAL のまあ本部やなんかも含めた JAL 関連ブースが かなりの面積を占めているにもかかわらず、うん、本部が連盟分担金を負担していないっていうのは、その分を出店者に負担させていることになってしまうと。
うん、
でいよいよ JAL も100周年、それからアマチュア無線ももうすぐ100周年、ラジオ放送も100周年っていうこの節目の機会なので、やっぱり JAL の本部も資金を出して盛り上げるようにしましょうよっていう提案をしたんですね。うん、
はい
はい、でこれに出席した理事の皆さんがいろいろ審議をした結果ですね、まあ、おっしゃる通りっていう意見も多くて、ですね、まず2026年以降に開催されるハムフェアについては、ハムフェア実行委員会が作成した開催要項案と予算を理事会で審議して承認するっていうことになったんですね。
うん、
はい、でもう一つがその2025年の今年の入場料と出店者負担金は値上げしないで2024年と同様にして、で、まあ、2月の理事会で細かい予算を決めて決定しましょうということになりまして、
うん、
JAL の公式サイトもですね、1月20日頃に入場料が変わりました。一般2000円という表示に切り替わっています。
うん、
はい、
はい、
まあ ほっとした方も多いんじゃないかなと。
そうで、うん、だってもともとこれって、まあ、今回のハムフェアって実行委員会っていうような感じになってますけど、JALさんがやってるのと同じ、はい、その主催側がお金を出さないっていうのはおかしい話は話ですよね。
うん、まあ、独立採算というかハムフェアの入場料で全部を賄うみたいな感じの、うん、スタンスをずっと取っていたんですね、
うんうんうんうん、
で赤字があるんで、まあ、いろいろ値上げしましょうみたいな話にどうもなってきたんですけども、うん、他の、まあ、地方のハムフェアのイベント、地方でやるなんとかハムフェアみたいなものに関しては、まあ、JAL 本部がその地方に対して、予算を、組んで、まあ、分担金を出してあげたような部分というのがあるんで、
うんうん、
じゃあ東京のハムフェアだけなんでそういう作りじゃなかったのっていうのはやっぱり疑問としてありましたよね、
うん、あり
ま、
そうですよね、はい、うん、まあ、ですからまあ適当なと思うな、ある程度の本当にこうかかりかかった分のある程度この本部からっていうのを出すっていうのは、まあ当たり前っちゃ当たり前なんで、そう、今年度からそんな感じになるってことなんですよね。来年度、今年度、うん、ね、今年度ね、
うん、今年のハムフェア2025からまあこうやって理事会もちょっと関与するようになって、うん、来年の2026からはもう完全に、実行委員会と事務局で決めたものを理事会で承認をするっていう、うんうん、理事会が必ずそこに通るっていう形になるみたいですね、う
ん、ね、はい、まあ、そんなことでね、まあ、とりあえず皆さん一安心したかな、値上げにならなくてよかったかなっていうのもありますね、これね、
うん、そうですね。でこれをきっかけに、まあ、お金の算段がついて、もっとハムフェアがね、にぎやかに盛り上がってくれればもう言うことなしですからね。
そうですね、うん、場所的にはね、まあ、いいっていう人とやっぱりビッグサイトがいいっていう人結構いましたけど、私的にはジベックスでいいかななんて思ったんですけどね。
うんうん、そうですね、ちょっとコンパクトな感じはありますけど、ハムフェアだけで一つの会場をね丸ごと借りられるっていう、なんていうのかな、安心感っていうか、
そうそうそうそう、
ここに来てるのはみんな仲間という、うん、あれがありますんでね。
そうですよね、うんうん、それはいいかななんて感じも、結構ね、準備なんかもスムーズに結構できましたよね、車の搬入とかも。
そうですね、うん、割とスムーズに行きましたもんね、
ね、うん、で良かったんじゃないかななんて思います。じゃあまたまだこれはね、はい、まだまだ期間あるって言っても、もうなんだかと言っても年が変わってしまったの で,
そうです、ね、
ありそうでないんですもんね。
あともう7ヶ月先ぐらいにはね来ますから、うん、
間もなくね、ブース出展者の方のそういった募集も始まるでしょうしね。
あ、そうです ね、3月ぐらいまでに始まるみたいです ね,
ですね、はい、はい、ということで、まあ、これが一番の皆さんの注目ということでございました。さあ、じゃあ続いては、
はい、東海総合通信局の話題です。
はい、
といっても電波法違反記事ではなくてですね、東海総合通信局が YouTube のチャンネルで、イラスト動画を使ってですね、アマチュア無線技師の資格を持っていてもアマチュア無線は仕事で使えませんっていう注意を促す動画を作って公開を始めたっていうニュースです。
はい、また東海総通さんですか。
そうなんです。
なんか今話題ですね、東海。
そうですね、東海総合通信局すごくこういった啓発活動に力を入れてまして、
はい、
覚えてらっしゃる方も多いと思いますが、去年の10月は名古屋駅前のナナちゃんという大きな人形を電波くんの格好をさせてですね、
はい、
展示をしましたし、名古屋駅の、デジタルサイネージっていうんですか、電光掲示板の看板を使って技的マークのことを呼びかけたりとかですね、うんうんうん、ちょっと他の通信局とは違った形でいろいろ啓発をされていらっしゃるんですね。
そうですね、うんうん、なのでちょっと面白いかなと思いましたけどね、
うん、そうですね、今回はその YouTube のチャンネルで、まあ、アマチュア無線はもちろん無資格で使ってはいけないけども、営利目的の業務連絡もできません、うん、でもしアマチュア無線の資格を持っていても、仕事の、連絡やなんかに使うと電波法違反になってしまいますっていうことをやってるんですが、
はい、
その動画は挿入している絵とかキャラクターのイラストとかっていうのをうまく、まあ、動画に使うように処理をして、キャラクターの声も AI 人工知能の声でですね、うん、呼びかけたりして、まあ、 ちょっと言葉悪いですけど、あまり予算をかけないような感じで、でもすごく見やすくて若い方にあっと思ってもらえるような内容になってるのがすごいなというふうに思いました。
やっぱり若いなんかスタッフがいるんでしょうかね、きっとそういったものをやるね、
そうですね、きっとこういうことにアンテナを張ってらっしゃる方がいらっしゃって、提案をして、それをまあ上の方が、あ、よし面白いやろうじゃないかっていうふうに言ってくれる環境があるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、やっぱりこういったものを使うとね、若い子たちとかもそういったものを目にする機会もきっと多いでしょうからね。アマチュア無線ってそうなんだなんて言ってね、ちょっと気にかけてもらえるとまたいいかもしれないですもんね。
そうですね、ポスターを貼るとかね、ラジオで告知するっていうのも大事なんですけども、こういうやっぱりちょっとね、一般の人がいろいろ目に触れたり話題にしてもらえるメディアで、やるっていうのはすごく大事なことですよね。
そうですね、はい、そんなのが今週はね、ちょっと話題に上がってきてるということでしたね。はい、はい、ということで、またじゃあ羽田さん、来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM Paloon。
はい、ということでお送りしてまいりました。さあ、それではですね、週末のイベント情報をお伝えします。まず2月2日、和歌山県では支部大会ハムの集いが和歌山市南コミュニティセンターで開催されます。そしてコンテストがいっぱいです。まず2月1日から2日間京都コンテスト、そして2月1日から2月10日まで愛媛マラソンコンテスト、で続きまして同じく2月1日から今度は2月11日までです、富山県のマラソンコンテスト&パーティー、そして同じく2月1日から2月11日ですね、2月11日は山形マラソン QSO パーティーっていうのが行われます。結構この愛媛、富山、山形ね、長期間ですね。愛媛だけが10日で、富山と山形は11日までということなのでね、日にち間違えないで皆さんコンテストの方やってみてください。そして規約の方はね、ホームページなどで確認して、出ていただければと思っております。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ね、今ドラマに、まあ本当にジャストの話題を、消防のね、小林さんに伺いましたけど、また来週もね、ちょっと今日聞けなかったこと聞きますんで、来週も楽しみに聞いてください。それでは今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。